あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。いや、昨日の夜大変だったみたいですね。
何がですか？
あの、先週私が報告した大阪万博。
あ、大阪関西万博。
関西万博
ニュースになってましたね。
そうなんですよ、うんうん、ちょっとびっくり、ちょうど夜その話題が流れてきてびっくりして見てました、しばらく、
うん
うん。あれ、大阪メトロが、
うん、
送電線不具合で動かなくなって、
うん、なんか停電とかいう、
停電って聞きましたけど、
大阪メトロ中央線がね、はい、あの島につながる唯一の
夢島ですね、はい、に続く、
うん、
なので、帰宅できなくなったと。9時過ぎ、うん、なんかまあ夜まで見ると花火とかあるのかな、確か。なんかいろいろイベントがあるんですよね、夜のイベントがあるんで、で、ね、
うん、
で、まあ夜も見たい人はいっぱいいるわけですよ。だって夜からの入場っていうのもあるからね。
そうですよね、
はい、夕方からの入場もあるぐらいなんで、うん、でこの時間に泊まると、9時半頃に泊まったっていうことで帰れなくなった人たちが、
うん、
っていうかもう帰れないよね、泊まってるから。
そうですよね、
っていうことだった。
万博ってこういろいろ情報ありますけど、もう見るからに、あの、で、あの、その会場に行く、夢しめに行くルートが、電車か橋で来る、まあか、ど、あの、二択じゃないですか。
まあ、橋で来るっていうか、バスだよね。
うん、バスか、バスか、
バスか、
電車か。
電車か。で、夢島には、うん、自家用車入れないらしいんですよ。
ああ、なるほどね。あ、だからちょっと遠くに車を置いて、そこからバスに、シャトルバスに乗ってっていうことね。
はいはい、いうことみたいですよ。ね、だから、うん、例えば誰かが家族が迎えに来るっていうこともできないし、
うん、うん、そうね。
っていうことみたいだったので、本当に、コナン君みたいな、孤島状態になってたらしい。うん、
もう私は開催前から、あ、これ何か非常時にあって、電車が止まった場合ってどう対応するんだろう。とにかくバスを用意して、こう、ピストン輸送するしかないよねってずっと思ってて、で、実際に電車止まって、あ、止まってる？バスでこう、すべてをこう、送り出すわけじゃないんだっていうので、ちょっと、今朝ニュースを見て驚きました。
もともとのそのバスの用意が少ないわけですからね、予約、バス自体も予約のみ、
いや、もちろんそういう時って JR が用意したりとか、そこの、電車会社がなんとか手配して用意するもんじゃないですか、ピストン輸送。
9時過ぎにですよ、
うん、そうそうそうそう、
運転手、ほら、よくかき集められます。
電車でこう、はいはい、普通になった場合、何か災害で普通になった時って、はい、その時ってよくバスでずっとピストン輸送で何往復もさせてとかあるので、そういう対応になるのかな、
まあ、
もちろんそれしか手段はないよねって思って、
まあ、実際臨時のバスは出てたらしいですけど、うん、まあ、当然人数的にそんなレベルではないぐらい人がいるわけなので、実際はほぼ、うん、一夜過ごしたっていう人たちだらけだったみたいですけどね、
うん、私ちょっと昨日はあまりそういう SNS 見れてなかったんですけど、はい、夜にたまたまちらっと見た時に流れてきたのが、おすすめで流れてきたのが、関西万博、関西大阪万博ナイトみたいな、ちょっと楽しんでるよ夜をっていうのだけちらっと見て、あ、そういうイベント今夜はやってたんだって思って、そのまんまにしてて、朝見て、あ、電車止まってたせいなんだってちょっと驚いたんですけどね。
うん、まあ、
なんかドラマが、いろんなドラマとか皆さん大変な、ね、経験されて、
まあ、なんか当然イベント的な楽しんだ人たちもいたみたいですけどね、まあ、まあ、ある種お祭りなので、うん、ただみんなね、疲れ切ってるわけですよ。私もめっちゃ疲れてたし、
そうそうそう、うん、暑いですね。
そうで、その後にとして考えるとちょっとしきつかっただろうなっていうのはやっぱり、
さすがに大屋根リングの下だって野外じゃないですか。
そうなんですよ。
で、潮風をやっぱりずっと浴びるのってしんどいじゃないですか。
まあまあ、あんまり潮風っぽくはないけどね、うん、あそこはね。まあ、
でもか、そういう野外、エアコンがあるの、エアコンの中とはまた別だからさ、
はい、そうですね。まあ、いろいろこう、開放したりとかはしてたみたいで、
うん、
パビリオンによっては配った、いる何か配ったりとか、飲み物配ったりとか、いろいろもやってたみたいなので、うん、まあ、そういう、こう、ハプニングを、うん、楽しめる人は良かったでしょうけど、まあ、もちろん、
ね、疲れてると楽しめない。
まあ、いろんな人がいると思いますね。
うん、またスタッフの方もね。
だってスタッフだってね。
残らないといけない。帰れない。
帰れなかったわけです。人だしね。うんうん、スタッフだって別に人間ですからね。
そうですね。
はい。で、今日も普通に、まあ今日は1時間遅れで営業開始したっていうことでしたけれども、まあだって電車動き始めたのは朝の5時だし、らしい、
そうですね。まあ予想外の出来事、予想外と言っていいのか分かりませんけどもね。想定してるはずなんですけれども、
うん、5時25分に再開だったっていうね、うん、いやだからホテルとか撮ってる人たちが一番かわいそうですよね、県外から来てて、ね、うん、だって帰れないじゃんってことはホテル
夜に万博いるってことはそういうことですよね、どこか泊まるあてが
泊まる予定る、どっかで泊まるか、まあ、帰る人だと思うので、うん、でどっかに泊まる人はそのまま、うん、まあ梅田とかなんとかね、どっかでホテル取ってるであれば帰れないままみたいな、まあ朝から朝一で行ってよその日の予定、まあ、下手したらね、だってその日帰る人っていると思うからね、
そうね、
シャワー浴びたらそのまま、ねね、出る、いやだからホテルからそのままその日帰るっていう、
ああなるほど、
そうだったらもう朝数時間で出なきゃいけないとかだったら、
うん、
めっちゃきついでしょうね。
そうね。しかも当日キャンセルってわけにも。ね。
え、まあ、キャンセルというか、朝から帰って行って、で、うん、シャワーを浴びて、寝る暇もなく、チェックアウトしなきゃいけないっていうのが一番辛くないですか？
うん、そうね。
はい、
あ。そうね。あと、チェックインしてなかった時とかね。
まあまあ可能性としてはゼロではないですよね、うん、帰りに行ってチェックインする予定だったっていう場合もあるでしょうし、うん、先に万博に来てからっていうね、
うん、
まあ、いやー、まあ、多分いろんなことがあったんだろうなと思うと、うわ胃が痛い、いろんな人たちの胃が痛いなって思いながらね、はい、見ておりました。ただね、やっぱりね、この前もあったんですけど、その普段行かないところって路線がわからないから、
うん、
阪急が止まってたんですね、私が行った時は。先週話しましたけど、うん、阪急が止まってたんで、うん、迂回ルートがまずわからないっていう感じのところから始まるから、
うん、
そのね、なんとなくイメージ的には何も知らなければ、まあ、メトロが止まっても何かこう迂回線があるだろうって普通思っちゃうじゃん。
まあ、場所によ
る。いや、だってそれはね、それはその、ミッチさんは見てるからわかるわけで、うん、何も知らない私からすると、なんかルートがあるんじゃないと思うわ。そしたら何もないっていうのはちょっと驚きだったなって思って。
うん、あ、そうね。
だって場所もわかんないしさ。
うんうんうん、
まあ、埋め立ち地なんですよね、ここってね、
うん。
で、工業用の場所だから、他には、なんていうの、倉庫とか工場とかしかないんだよね、確かね。だから。そう
そう、余計に限られますもんね、移動手段がね。
そう、普通の、うん、一般人がこう、来る場所ではないからなおさらっていうことだったみたいですけれど、うん、いやー本当ね、大変でしたねっていうところ、
うん、
はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
いや大変でしたねといえば、うん、雨がすごかったですね。
そうですね、九州は特に、はあ、ね、
熊本、
うん、鹿児島、
うん、鹿児島、大分、ね、
はあ、うん、長崎はどうだったんですか？
いや、まあ、うちはずっと、
っと赤色に、
はい、うちはまあ、ずっと言ってるように、過去の配信でも言ってるように、うん、雨では問題が起きない。台風だけが、うん、危険なんで、雨がどんなに降ろうが、うちは大丈夫なので、
うん、
まあ、停電とか、
うん、
まあ、水道は基本止まらないんで、まあ、ガスも止まらないかな。でも水道は止まることあるかな。まあ、基本電気が止まるかどうかぐらいなので、
うん、
まあそれ以外に関してはうちはまあ大抵のことは大丈夫なんですよ。
うん、
雨に関してはね、どんなにフローが。
うん。
でも、だからまあうちは全然大丈夫です。でも、
いや、雨による土砂災害も大丈夫。
うちは別にど真ん中にあるんで、その土砂の崩れようがないから。
なるほどね。
左右が崩れても。うちに来るまではもうそこが、崩れるようだったら終わりですよ、この世の。
うん、
はい。だから、全然大丈夫です。はい。
うん、
だから、うちはあまり心配してもらう必要はないんですけど。
うん、
いや、まあでも、いろんなところでね、こう、崖崩れ起きたりとかしてましたし。
うん、そうね。
いや、やっぱりね、ちょっと熊本かわいそうですよね。ずっと続いてるし。
うん、うん、うん。
あとやっぱりこう水がね家まで上がってきたりとかしたらね大変だろうなというのを見ながら、車が使ってるのも見ながら、いやもうどうしようもないよね。
ねえ、なかなかこう新たに引っ越してとか新たに家建てるのであればそういう場所をね、もう今はハザードマップあるからそれで考えながら選ぶことができるんですけど、もともとお家を持ってる場合は、
そうね。
もう動けないですもんね。
うん、
そういうの。っていうので、昔は大丈夫だったけども、この気候変動とかで。
そうですね。
うん、様子が変わって、いろんな様子が変わってきてるから、なかなか。
ね、今までは、そのね、水が上がってくることなんて一度も経験したことないけれど、うん、とか、うん、まあ、前回の時にやられたけれども、やっとなんとか風、ね、こう、なんとか元に戻して、生活していたらまた今回もみたいなところもあるでしょうし、いや、大変だなと思いますよ。かといってね、うん、じゃあ、その、何ができるんだろうっていうところもあるし、
うん、
まあやっぱり、上げるしかないよね、多少はね。底上げするしか。
あ、
うん、まあ、その家を、そのものはもうどうしようもないけど、建てるときは、
うん。
まあ一番いいのは本当、そういうハザードマップに乗らないところに建てることでしょうけどね。
うん、
って思いながら見てました。本当、うん、今回はまた、この暑い中でさ、復旧も大変じゃない、
うん、そうね、この後の片付け、
片付けがね、いや、しかも電気がそんな状態だから来てないとか、
うん、
しかも今週猛暑ですからね、九州またね、
うん、そうですね、
はあ、普通に35度超えても、今日もうちも35度超えてますしね、外はね、
うん、もう本当あの体調とかね、そういうのも心配になります
、ね、そうなんですよね、本当、うん、いや、だからもうなんか続いてるからさ、大変だなって思いますね、うん、まあまあ、まず命がっていうところではあるけれど、
またこれからね、まだまだ台風の季節も、
ね、そうですね、まだまだね、今年はほぼ台風の被害全然受けてないんで、まあ、これから、うん、でもまあ例年、うん、ほらここ最近台風あんま来てないんだよね、やばいのは、っていうのもあるんですけど、まあ、
もうちょっと秋になったらちょっと数は増えるのかなと思ったりもするんですけど、
うん、昔はね長崎結構来てたんですけど、まあ、ここ数年あんまりこう大型は、うん、での実質の被害が出るほどのものはあまり来てないなと思ってますけど、うん、でもそう思っていると急に来たりするからね、
うん、
こればっかりは何とも言えませんが、うん、はい、
本当そう、台風の進路もなんか迷走することが増えてきたんで、
あ、そうですね、確かにね、う
んうん、そこが油断ならない。
そう、まあね、だからそのために入ってるいろいろね、火災保険とか、
うん、
もう最近はこうなんかいろいろ選べるようになってますもんね。
ほうほう。
だから水害に遭う可能性があるかとかで、
うん、
保険をそこをカットしたらその分安くなる。
なるほどね。
そう。
も
ともとその、まあ、火災自体はもちろん当然出るんだけど、うん、それ以外の、まあ、地震保険をつけるかつけないかとか、うん、風評、風の被害とか、
うん、
水の被害とかで選べる。うん、 だからうちは水に関してはカットしてますもんね。水が上がってくることはないから。
ええ。
台風はもちろんチェックしてるんで、
うん、
台風での被害は、もちろん入れてますけれども、っていう、そういうふうに。いや、だって保険だって上がりますよ。今どんどん上がってるからさ。
うん、うん、うん、そうね。
これだけいろんなところでね、あれば。
カスタムできるように
カスタムできるようになってますね。うん。まあ確かに必要のないのに高い料金払いたくないよねっていうところはあるから。
うん、もうくれぐれも命大事にで何かあった時にはまず。
あ、そうですね。あと、
逃げて。
そうですね。あとはまあ、今回、もしリスナーさんにいたら、お見舞い申し上げます。はい。
うん。はい。
これが冒頭だったね、今日はね。どちらかって言ったらね。
そうね。
さあ、今更ですけど。はい。
うん、
はい、ということ。
本当どんな災害
か。そうなんですよ。まあでも誰しもね、被害を受ける可能性はありますからね。うん、その、うちはその水害は大丈夫でも、台風の脅威には常にね、さらされてますので
。そう。雷があるかもしれないし、
はいはい、
あと、よく竜巻注意報っていうの
が。まあ最近はね、出てますね、よくね。はい。
そうなんです。もう、そればっかりはわからないんで、
はいはい、
家の立地条件とかそういうのが。
うん。まあ出やすいところはあるでしょうけどね。はい。はい。ということで、はい、今日はね、
うん、
草刈り機。
はあ、もう、庭の手入れが。
はい。ちょうどね、先月の26日ぐらいかな。
うん。
に、庭に、入ってもらったんですよ、植木屋さんに。
うん、なんか番組で、
はい、番組でチラッと話したと思います。で、綺麗にしてもらったっていう話をしたと思うんですけど、うん、まあ、その時に、エンジンタイプの草刈り機で、
うん、
その前にね、ちょうど私やってたんですけど、少し、
うん、
一気に綺麗に全部してもらっ、してくれてたんですよ。別に、そこは頼もうと思ってなかったんだけど、やってくれてて、うん、まあ、めっちゃ綺麗になってたんですよ。
うん、
で、その後大雨も降ったり、で、この天気でしょ？
ええ。
ということは、また見事生え始めてるわけですね。
まあ、でも今の時期はしょうがないかなってとこでもう諦めて秋が来たら、
はい、はいはい。
手入れするとかじゃないんですか？今やるんですか？
いやいや、いや、でも今、部分的にはね、今やっとかないと洗濯物が干せなくなる。
うん、そうか。庭を使うために。
はい、外にね、うん。そうなんですよ。だから何もしない場所だったらもうほっとけばいいと思うんですけど。で、うん、今、綺麗なわけよ。綺麗な後なわけですよ。
じゃあ、まだ、短いうちに。
そうそう。部分的にこう生えてきてるわけね。うん、だから、この部分的に生えてるのを何とかしたいとか思いながら。
じゃあ少ないうちに今のうちですね。
まあ、何にしてもね、やらなきゃなって思ってて。で、その、うん、おじさんがね、その植木屋のおじさんがね、はい、エンジンのやつを使ってて、
うん、
なんかめっちゃ軽々しくやってたのよ。
うん、
私より全然年上の うん、おじさん。まあ、おじさんまではいかないかなぐらいの人なんですけど、
うんうん、
それ見ながら、あれいいなーって思って見てたわけ。
あ、まだ芝刈り機って、
いや、芝刈りじゃないですよ。草刈り機ね。
あ、草刈り
機。刈払い機っていうのかな。
うんうん。持ってた。
持ってます、持ってます。だからそれでいつもやってますよ。うん、はい、
うんうん。
で、私が使ってるのは、大昔、もう15年ぐらい前かな、に買った、アルインコの1万2000円ぐらいかな。で、買ったやつを使ってるんですよ。まだ壊れてないんですけど、うん、これがでもね、重いの。
そう。アルインコってどこのメーカーなんですか？
アルインコってメーカーですよ。
ああ、なるほど。
え、
いや、どこの国の会社なのか。
アルインコ日本の会社ですよ。作ってるのは中国かもしれないけど、うん、アルインコ自体は結構、
うんうん。私初めて聞いた名前だったから。
最近はね、何作ってるかな、うん、健康器具いっぱい作ってますよ。バイクとか。
そうなんだ。
はい、
うんうん。
作ってるし。健康器具に多いですね、アルインコはね。
ほうほうほう。
昔は無線機とかも作ってましたけど。
何の会社なんて感じですか？
何でも、何でも嫌かな、うん、はい、
あ。 あ、ググったらランニングマシーンとか。
そうでしょ、出てくるでしょ。
なるほど、ね。は
い、
うんうん。
結構、あの、ホームセンター行くと売ってますよ、アルインコ。いろいろ。まあ、未だにコードレス、その、あ、まあ、こう、刈り、草刈り機みたいなのを作ってるかはわかりませんけど、
うん。うん。
まあ、とにかく私が買ったのはその当時それを買って使ってたんですが、うんうん、で、未だに動くんだけど、とにかく、ここ最近腰がね、あんまり調子が良くなくて、また、あの、大阪から帰っていこう。
うんうん、
で、あの、以前紹介したストレッチポールに乗ると落ち着くんですよ。
うん、
ストレッチポールに乗ると落ち着くけど、やはり、痛みはそれで一旦止まるけど、まあ、椅子に座って作業してたりとかすると、また、その2時間ぐらいした後には痛みが戻ってるみたいな感じなので、ちょっときついなと思ってまして。で、この草刈り機を使うとね、めっちゃ腰にくるんですよ。
ああ、なるほど、ね。
肩と腕と腰。
うんうんうん。
何が悪いってバランスが悪いんだよね。
うん、
どうも。
うんうん、
頭にモーターがついてるタイプなんですね、私が持って。安いのはみんな頭にモーターがついてるんですよ。で、頭にモーターがついてると、その先にこう、なんていうんですかね、あの、刈る釜みたいなのがついてるんで。
あ、バランスが前に持っていかれちゃう。
うん、だから重いのね。もう、頭がね、頭が重いんですよ。で、こう、しかもそれを下に向けながら、こう切っていくじゃないですか。ウィーンってしながらさ。
うんうん。
便利ではあるんだけど、いや、ちょっと、もうずっとやるたびに、腕とか腰とか痛くなるから、これはもう限界かなと思ってて。うん、でもかといってエンジンはなぁと。そこまではいらんだろう。
マキタじゃないの、クムさんは。
マキタは、当時高くて買えなかったんですよ。
ほうほうほう。
っていうか、マキタまで使うほどなのかっていうのもあって、当時ね、買った時は。だから、まあ、これでいいかというところを一個買ったわけですね、当時ね。で、別にそれで、今まではなんとかなってたんだけど、でもやるたびに、重くて体が痛くなるから、だんだんと億劫になるわけ。
うん。重いのはね。
重いのはね。で、悩んで悩んで、ついに新しいのを注文しました。
うん。どこのです？
今回は廃校機にしました。
廃校機？
はい。まあ、廃校機結構有名なメーカーなんで、ちゃんと大手ですから、うん、はい。こういうドリルとか。
カタカナで廃校機なんですね。
ローマ字読みなんか多いかな。ローマ字か。はいはい。
いや、今検索かけたら。
はいはい。はい。そうですね。
ローマ字だね。なるほど。
もともと日立かな。なので、はい。しっかりした会社ですよ。
でも、早速使った感じですか？
違います。まだ注文したばっかり。だから、まだね、様子見ながら、うわ、これはまたしなきゃいけないな。でももう、あれでやるのは耐えきれないな。しかももう10年以上使ってるからいいだろうと思って。
買い替え時ですね。
そう。買い替え時だなって思ってたんで。うん、でも、こう、本当にさ、数ヶ月に、まあ、2ヶ月に1回使うか使わないかの代物じゃない？
うん。
どこまでお金かけれるかですよ。
うん、そうね。
毎日みたいに使うものならいい。まあ、毎日とまで言わずとも1週間に1回とか使うものだったらさ、
うん、
多少ね、根が張っても。うん、だってこれ、俺、うちの庭でしか使わないわけじゃん。
うん、そうね。
仕事で使うわけでもないし。
うん。
でも、もうこれ、腰が痛いのは嫌なわけよ。
うん。
これ以上。
うん。
で、マキタと、正直マキタと悩みました。
うん。マキタだと1万ちょ前後で、1万円ちょっと超えるぐらい、今、パッと見た。
いやいや、だからそれは重いんです。頭が。
ああ、なるほど。後ろにバッテリーついてても？
ヘッドがね。
うん。
ヘッドにモーターがついてると、もう全然違うんですよ。
あ、ヘッドじゃなくってさ、お尻のところ、持ち手の上のところにさ、
いや、
みんなバッテリーついてない？
そこはバッテリーです。はい。いや、違うんですよ。その、
あ、違うんだ。もう、あ、
頭
バッ
の
テリー
部
とは
分、
違うんだ。
頭の、バッテリーは別にいいんです。モーターが重たいの。
あ、モーター。
さっきから
なる
モー
ほど。
ターって言ってるじゃん。
いや、モーターとなんかバッテリーって同じところにあるような気がしてたから。
そうですね。だから、私が今回買ったのは、モーターとバッテリーが後ろにあるタイプなんですよ。で、まあ、比較的安いタイプって頭にモーターがついてる。で、後ろにバッテリーがついてて、
なるほど。
で、中を通して電気はこう線で多分繋がってんだと思うん
そっ
だ
か、
け
それ
ど。
で私写真見て、後ろにバッテリーがついてるから、あ、もうそれで頭の方重くないんじゃないかなって思っちゃったのね。なるほど。
当然、マキタのその辺の安い価格帯のやつも見てたんだけど、バッテリーが高いんですよ。とにかく。マキタのは。
持ってるやつで使い回せないのね。
私が使ってるのは一番軽いっていうのか、だから、うちのじゃね、動くやつがね、一型しかなくて、
ほ
こ
うほう。
れだともうほとんど少しの時間しか使えない。
ああ、なるほどね。
せめて 18V 対応じゃないとダメだからってなると、ちょっと上がるって、その、バッテリーが高いんですよ、とにかく。バッテリー充電器セットが。持ってればいいよ。もともと。それをね。使い回しできないんですよ、私が持ってるやつじゃ。
なるほど、そういうことなのね。
そう。その、何ボルトだっていうので、こう、バッテリーも本体と充電器も変わるので、使えないんですよ、私が持ってるやつじゃ。パワーがないから。電池の力がないので、動かせないっていうのもあって。ってなると、セットで買わなきゃいけなくなる。まあ、一番、こう、お手頃なやつで、18V のやつで、3万ぐらい出せば、ありはするんですよね。ありはするんだけど、それはモーターが前についてるやつなんですよ。
あ、重いやつですね。
そうなんですよ。
確かに前が重いともう取り回しが大変ですよね。だって前を動かすんだも
そうなんですよ。
ん。
そう。だから昨日ホームセンターに行って見てて、バッテリー2個付きで3万6千円っていうのは見かけて、もうこれ悪くないなと思ったんだけど、でもこれ、その頭モーターだったんですよね。いや、十分ね、心惹かれたんですけど、バッテリーに2個はいらないなと思いながらも、で、持ち手のところが、なんていうのかな、U 字タイプっていうのがあって、こう、でかく、なんていうのかな、場所は取るけど、こう、
自転車の、
あ、そうです、自転車みたいな感じ。
ハンドルみたいな。
そうそう、あんなハンドルみたいな感じで、持ってやれるやつ。が欲
持ち
し
や
かった
す
の。
そう。
そう。手元にね、小さい、こう、取っ手みたいなのがついてるやつを今使ってるやつね。ループハンドルタイプっていうのを使ってたんですけど、これがまたね、きついのよ。小さいところをするのはこっちがいいらしいんですけど、坂とかね、こうなんか、
細かいとか、隅っことかは。
しやすいらしいんですけど、でも、うち結構庭広いんで、全然その、まあ、要は、狭い場所っていうのが行動しづらくなるわけだよね。この自転車みたいなのハンドルがついてると。で、両手ハンドルの方が使いづらいとは言いますけど、体は楽なの。どう見ても。で、これをお試ししてたわけ。昨日ホームセンターで。
もう現物をこう持ってみることできたのね。
そうそう。この廃坑機はなかったんだけど、そのマキタのやつで比べてみてたわけですよ。その頭モーターのやつとモーターじゃないやつと、ちょうど同じようなデザインのやつを見比べてて、そしたらやっぱりもう全く軽さが違う。その、モーターがあるのとないのでは。全然楽って思って。でもかといって、それをマキタで買おうと思うと5万なんです 5万はちょっと考えるでしょ。
うん。
いや、これ仕事にしてたらね。
月に、まあ、多くて月に1回って思うと、考えちゃう、う
ん。月1はしないもん、やっぱりさすがにさ。
うん。
月、2ヶ月に1回だ
な。冬場はないじゃないです
か。そうそう、比較的ないからね。だから1年での、その、使用頻度って、10回ないんですよね。
そうね。うん、もう、町内の草刈りも僕やりますよ。
いやいやいや、町内の草刈りはね、基本エンジンじゃないとダメなんですよ、やっぱり。
あ、そうなんだ。はい。もう全然規模感が違う
んで、ね。規模感が違うんで、うん。そう。っていうのもあって。いや、でも、もう、手で取るとか無理なんで。
うんうん。
で、この、これに慣れたら、この草刈り機に慣れたらね、
うん、
もうできないんですよ。
うん。
だって早いもん。30分ぐらいで、うちのには終わるからね、これでやると。
うんうん。
いや、だからまあなんかちょっと、十数年使ったので、これは、奮発したいけど、奮発したいけど5番はなっていう。
ね
ずっと葛藤しながら、見てたら、その、いや、だから変なメーカー買いたくないわけよ、もうね。
うん、
っていうのもあって。
もうこの先ずっと
使える、ね。そう、だってもうこれ最後の、私の中では最後の、
うん、お買い物
です、ね。お買い、まあ、買い替えだからね、これとしてはね、うん。うん。多分もうこれ以上できなくなると思うんで。体が動くうちにやる感じで。
うん。
かといってでも5万はなって思ってさ。
そりゃ悩む、
ね。悩むよね。5万はね、やっぱりね。
うん。
でもかといってその3万いくらのモーターがついてるやつに妥協しちゃうと、いずれ重さに不満が出そうな気がするわけよ。
だってもう年齢的に、
そうなの
よ。あとはどんどん
衰えていく。
いろいろ力が、
そうなんですよ、
ね、なくなっていくから。
ただでさ、今でもね、無理だと思ってるわけなんで、
うん。
いや、だからやっぱ軽さは取ろうっていうことで。
うん、
結局は、その3万、2万9000円ぐらいで買える。
うん。
廃坑機にしました。
ほうほうほう。
はい。両手ハンドル。
うん。
まあ、電池一個付きだけど。はい。
うん。
まあ、しばらくかかるみたいですけど、届くのに。
うん。
ヨドバシに、
まあ、そのためにしっかり庭に草を生やして、待っとかないと。
いやいやいや、もう、生えてほしくないんだけどね。本当に。あまあ、そんな話を、う
ん。あ、そう、庭の話でさ、はい一つあるんですけど、
はい、
実は先日ちょっと母と電話で話をしてたら、今まあ母が住んでる家のお庭の手入れを、結構楽しくやってるみたいなんです。はい、で前、まあ一応木に関しては、まあ時々人に頼んで、専門の人に切ってもらったりはしてたんですけども、最近は割と自分でするようになって、なんかもう、ここはいいや、手入れが今後めんどくさいやっていう木は自分でもう、切り倒したりとかしてるみたいなんですよ。
はいはい。私もしましたよ、だいぶ。
それでだいぶもうスッキリしたのよって言ってて、で、あと、建物に、建物のすぐそばに、やっぱり木でちょっと背の高いのがあるんだけど、あれを上の方も高枝切りバサミで、
はい。
もうさっぱり、上の辺は切ってしまおうと思って、枝を。それをこの間やってっていう話をして、ちょっと待ってよ。脚立はもうさすがに、今74なので、
はい、
脚立はもうやめようよとか言ってたら、屋根の上からやったという。勘弁してくださいよ。
まさにね、同じことを今しようとしてましたよ。
うん。ま、ただ、
いや、屋根の上じゃなくて、窓からね。2階の窓から。うん、
ね。
高枝切りバサミは分かりますよね。
うんうん、分かります。はい、屋根って言っても、まあ、2階の窓からこう、
はいはい、
出入りはしやすい、1階、平屋部分の屋根で、傾斜がほとんどない、瓦ではなく、銅板の屋根ですね。はいはいはいはい、なので、まあ、足元的にはそんなに悪くはないんですけれども、はい、やっぱり何があるかわからない。
まあね、確かにね、そんなやって落ちるんですよ。で、
あとは、どうも、まあ、なんかあった時によくそこに出入りは、 どうもしてるらしくて、まあ以前台風が来た時にちょっと屋根のその板の様子が、なんか剥がれかけたからそれをちょっと回収しに行ったとかそういうこともあったぐらいに気軽に出ちゃってるので、過信がどうもあるので、はい、今は大丈夫。そんな端っこも行かないし、真ん中辺だけで、届くからとか言ってますけども、この先何か変なこと、変な状態の時に出る可能性があるのが、
まあでもね、やめろって言ってもね、やめないからね。
そうなんです。はい、もう一応いろいろ言葉を尽くしてみたんですが、なんかスルーされていたので、はい、まあ、うん。ほどほどにしてほしいなというのと、はいはい、あとやっぱり庭の木って年取った時に、こう、どう管理していくかっていうのは、やっぱりいろいろあるんだなって思いました。
はい。うちもね、うん、だから本当だいぶ切ったんで、そう。もう元々あった木を、かなり、その母がまだいる時に切りましたから、
うん。そう。維持はしたいと思っても、木は成長する生き物ですから。
まあでも成長もするけど、寿命もあるんで、
うんうん、そうね。
はい。だからまあ、うまく、こう、ちゃんと、まあ、プロが入らないとわからないこともあるので。
そう。
はい、
っていうので、まあ、とりあえず本人の中でも折り合いついて、不要な木はもう切り倒していくっていう。
もう大体、うちの団地みんなそんな感じになってますからね。本当、昔は、みんな、立派な構えでしたけど、最近は、結局年取って自分でもできなくなって、毎年ね、植木屋さんに来てもらって、ね、何万円か払ってしてもらうっていうのは、
あれはもうなかなか
大変ですから、
難しくなるっていうので、う
ん。そうなんですよね、ってなるので、うん。まあまあ、はい。それでもまだ、来てもらってますけどね、うち、やっぱり1年に1回は、本当は半年に1回って言われてるんですけど、
うんうんうんうん、
そしたらまあすごく逆に安くできるって言われてるんだけどね、うん、
いやもううちの今住んでるところのご近所さんもどうもおじい様が亡くなったみたいで、はいはいはい、その後を継いだ方が、うん、もうものすごく立派なお庭でいつも家の前を通りながらまあ立派なお庭いろいろ大変だわねって思って見てたら全部何もなくなりました。駐車場に、はいはい、なってっていうので。
いいですね。正しい選択ですね。
うん、そう。やっぱり、はい、お庭を維持するのは大変だろうなって、こう、通行人の、通りながら察してます、うん。
庭っていうか、まあ、その、植木もだけど、雑草がとにかくあっという間に生えてくるからね。
ね、うん。ね、私も、本家の家もやっぱり、すごく立派なお庭が、はいお庭だったんですけども、やはり、おじとか、いとこが後を継いでいくと、どんどん庭が縮小されて。
はいはい。まあそうなりますよ。本当にね。
うん。なります、
ね。ハーブとか育てる部分さえあれば十分です。本当に。
もうプランターでいいかな、はい、みたいな感じですか、
うん、だってでもさ、この無駄な土地ですよ、本当。何にもならない無駄な土地。
そう、そう。やっぱりお庭は、昔は庭はいいなーって思ってましたけどね。
だ結局庭がいいなっていうのは自分で管理しないからですよ。
そう、そうなんです。
自分で管理するようになると邪魔でしょうがない
っていう、まあ、確かに子供の頃に夏休み、今ちょうど夏休みですけど、はい、夏休みってさ、朝早起きすると必ず庭の草むしりをさせられてたんですよ。
はいはいはい。
その時だけは庭が大嫌い
です。そうでしょ？
うん。
とにかくね。いや、ほんとね、場所的には全部駐車場にしてしまいたいぐらいなんだけど、
うん、
ルートがないんで、車が入れないんですよ。
うんうんうん、
だから、ほんと庭でしか使えない。だから、何も使いようがなくて困ってるっていうね。
うん、コンクリートで埋めるにしても結局今度は熱くなりそう。
そうなんですよ。それもあってね。いや、でもやっぱりコンクリートで埋めてる人出てきてますもんね、うん、うちの団地の中でもね。
砂利を引くとかもあるじゃん。
はいはい。まあ部分的にはうちも引いてんだけど、
うん
うん、まあ、あとはもう、なんていうのかな、草が生えないようなシートを敷くっていうのもありますけどね。
うんうんうん、
はい、最近はそれが多いみたいですよ。
ね、シートも、でもあれですよ、なんか、うちの下の辺のお庭もシート引いてましたけど、シートにですね、 水がすごく溜まって、
あーなるほどね、はいはい、
どうもそこでいろいろと繁殖が起きてっていうのもあるみたいで、
まあ、雨降るからね、だんだんだな、そう本当にね雨降るから普通にね、うん、でやっぱり水はけいい方がいいですもんねとか考えると、うん、まあ今のところ、
うん、これから新時代の庭作りとかなんか
庭作りなんてめんどくさいことしたくないよ
いやだから木とかそういうのはちょっとお世話いらないタイプの何か工夫がされたね、
うん、そうですね、
はあるかもしれ
ない、ないないないない、何にしてもお金がかかるんですよ本当にね、う
ん、とか言いながらクムさん老後の楽しみは庭いじりとかになったりしない
いやあれはね結果的にみんなに迷惑をかけるんですよその後、
うん、
妻の実家を見てるとそう思うんで、
うんうん
うん、はい、自分が動けなくなるんでね大体ね、はい、だからとりあえず雑草刈るぐらいしか私にはできません、
うん、頑張ってください、はい、体無理しない程度に、
はい、ということで、まあ、新しい武器を手に入れたということで、まあ、まだ届いてはいませんけれど、
うん、
はい、
また使用感なんぞ、
そうですね、まあ、実際まだ、うん、使ってはいないわけなので多分来月には来ると思うので、はい、まあ、急いでないからねゆっくり、メーカー注文っていうことだったのでしばらくしたら来るでしょう、はい、
はい、
今在庫がないっていうのがねちょっとね驚いたの、みんな買ってんだなって思って、
あーそうね、
はい、
これから秋になると誰も使わなくなるから
いや結構秋でも使うからそんな生えなくなるわけじゃないので雑草は、うん、ちゃんと生えていくんで、真冬ぐらいですよ、うん、生えないのは、
あーそう、
うん
うんうんうん、
そういや結構ずっと生えてたような気がするけどな、うん、まあ、今の時期が一番、今の時期っていうか梅雨頃に一気にガーって来るのは来ますけど、
うんうん、
はい、年中雑草は生える、はい、奴らは強い、
はい、ということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストは、ちょちょさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、てる兄さん、いけちゃんさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、紫のサルスベリさん、チョコバニ海さん、かまほしさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。